ほんのひととき。
いらっしゃい。ようこそほんのひとときへ。ここは相生某所にあるひっそりと営業している幻の本屋さん、その名も六助書店。この書店では毎回本を売らずに常連さんたちと油を打っています。そんな常連さんたちとのおしゃべりの内容はというと、相生市内の図書館書店の情報に常連さんたちによるおすすめ本の紹介、相生市内の文学探訪など、本を通して相生の文化を再発見していきますよ。今日はどんなテーマでおしゃべりするんでしょうね。じゃあこれからの本のひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いくださいね。
こんにちは、六助書店にようこそ。本日は11月16日土曜日、相生市立図書館3階応接室よりお届けいたします。私は店長代理の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今日の常連さんです。
はい、川さんです。こんにちは。
はい、こんにちは川さん。
はい、博士です。こんにちは。
はい、こんにちは博士さん。はい、今日はねちょっと寂しいんですけど、
そうですね、
今日はこの3人で、はいはいはい、お届けしたいと思います。
はい、お願いします。
どうか最後までお付き合いくださいませ。
よろしくお願いします。
では最初のコーナー、相生市立図書館情報です。では川さんお願いいたします。
はい、まず最初にですね、一般書の10月分の最多貸し出し図書のベスト4をご紹介したいと思います。貸し出し回数7回、泣き笑し、宮部みゆきさん。同じく貸し出し回数7回で海賊と呼ばれた男上下、百田直樹さん。そして第3位が貸し出し回数6回、正妻の上下、林真理子さん。同じく貸し出し回数6回で、銀冠雑誌の絆、鳥羽亮さんです。続きまして、予約の多かった図書10月分のベスト4をご紹介します。予約回数19回、祈りの幕が降りるとき、東野圭吾さん。そして第2位、予約件数が10回、ロスジェネの逆襲、池井戸潤さん。予約件数6回第3位、トッピンパラリの風太郎、牧目学さん。そして第4位が予約件数4回、多分猫、畑中めぐみさん。以上です。
東野結構強いですね。
ね、ね、前回も
ね、え、まあまあ常連ですけど ね、
そうですね、
ここに出てくるのね。
もう出す
たびにも、はい、うん、まあ宮部みゆきとか百田直樹はこれ、結構長いことランクインですよね。強いね、はい、
先月も、読み上げさせていただいたような
気がします。あとそれから時代小説も、
はい、
なかなか、
そうですよね、
人気がありますね。はい、じゃあ図書館の案内をお願いします。
はい、それでは図書館の開館時間は、10時から19時です。12月の休館日は、2日、9日、16日、24日と館内整理日の27日、それから12月は年末年始となりますので、29日、30日、31日、お休みとなりますのでご注意ください。本は1人10冊、2週間以内で貸し出しします。1回の貸し出しにつき、1回限り貸し出し期間を2週間延長できます。貸し出し日の翌日からカウンターまたは電話で受付できます。ただし予約が入っている本、延滞になっている本の延長はできません。皆さん図書館をどんどん利用しましょう。以上、今月の図書館情報コーナーでした。
ありがとうございました。では次のコーナーに参りましょう。今月の特集のコーナーです。実はですね、先月なんですけれども、
はい
はい、カウンターの前の小さなコーナーのところで、はい、大人の方におすすめしたい絵本っていう特集が、ね、はい、されてたんですね。
はい、
もう実はもう、今 この11月の16日の段階では、ちょっとコーナーも変わってしまってるんですけれども、ね、そこでね、やっぱ でもそれとも尾崎美紀さんになってましたから、やっぱり絵本なんですよ。
そうですね、はいはい、うん、ジャンルはね、
ね、
は
い、で大人の方におすすめしたい本っていうことなので、はい、その絵本をちょっと特集したいなと思ってます。六助書店のおすすめ絵本特集です。
はい、
でですね、あの、まあ、今日来られている常連の皆様もきっと絵本は、ね、ちっちゃい頃に読まれた、ね、記憶はきっとあると思うんですけども、ね、今大人になってから絵本って読まれました？
結構あの読んでますね。
あ、そうですか。
あの、まず子供にね、読み聞かせをしたりしたことがありますんで、案外この絵本っていうのが見て楽しめるっていうのが、ね、結構あるんで、割と読む機会はあったかなと思います。
博士さんはどうですか？
はい、私もね、あの大人になってから、あの実は100万回生きた猫を初めて読んだんですね。で、なんともこの大人になってから読むとその内容の深さに実は驚いたりとか
して、なるほどなるほど、
はい、発見もあったりで、でやっぱりね、なんかこうリラックスしたり気分転換にもなりますよね、あの絵本っていうのは大人が読んでも、
はい、
多分あの子供の頃にね、読んだ印象とまた違った印象を大人になってから、
そうでしょうね、確かに、子供の頃はやっぱ絵の可愛らしさとかね、
そうですね、
内容のこう、はい、あの起承転結の部分とかね、そういうところにだけ興味が行きがちですよね。でもこうやっぱ人と人って読むと、なんか
ちょっと奥の深いところ、
ね、そうなんです、こんなところまでこの本って考えられるんだなっていうのを改めて思ったり、
そうですね、
やっぱ訴えるものがすごいなんかビシビシね、来るものがありますよ、
で今日ね、私もつい最近買った絵本なんですよ。ですね、絵本を買おうなんてそんな思わなかったんですけど、はいはい、
まさかまさかの。
そう、でもなんかこの絵本はすごく心に留まったので、はい、あのぜひ欲しいと思って買ったのがね、忘れられない贈り物っていう、はい、スーザン・バーレイという人が書かれた。知ってました？
いや、知らなかったです。
知らなかったです。これね、でも読むと子供の本じゃないだろうって思うんですよ。子供にもそれなりにきっとね、今話したように感じるところはあるんでしょうけど、ざっとあらすじを言いますと、森の中が舞台なんですけどね、年を取った物知りのアナグマさんというアナグマさん、大変その他の動物たちに愛されていたアナグマさんが、もう亡くなる時が近くなって、死ぬんですよね。でそれをみんな、あの森のみんなはすごく悲しむ、ちょうどその時に冬になるので、雪とともにみんな、あの自分の家にこもっていて、でそのアナグマさんを一冬中思い出して思い出して悲しんで悲しんで冬を過ごすと、で春になってくると、あのみんな外へ出てくると、悲しむんだけども、悲しいだけじゃなくてアナグマさんにありがとう、でたくさんのことを教えてくれてありがとう、
気持ちも変わってくる、
変わってくるんですよね、たくさんのことを残してくれたアナグマさんというものの、そういうストーリーのお話なんですよ、なんということはないんですけどね、
絵だけ見るとね、本当に子供の、
そうですね、子供の絵本ですよね、
いっぱい動物が出てきて、
多少ちょっと字は多いかな、
そうですね、漢字も結構、ね、
出てくるからちょっと多いかな、この解説にはね、その友人同士のあり方とか、互いに心や技を伝え合っていくっていうことの大切さとか、そういうことを通して人間の生き方っていうものを静かに語りかけていますっていうふうに書かれてて、
今なんか花子さんのご感想をお聞きしてましたら、なんかとても最後には希望が見えてきたような、
そうですね、
ね、そうそう、人は必ず亡くなっていくんだけれども、でも生き ってきた足跡っていうのは誰かに受け継がれていくんだなっていうことを
ね、
ちょっと感じさせる絵本でしたのでちょっとあのここね、このラジオでおすすめですね。
素敵ですね、
思いますね、はい、またあのこういう機会を作ってね、はい、また川さんの思い出の絵本を紹介していただき
ます、懐かしさ
を思います、
はい、
はい、はい、よろしくお願いします、はい、今日は、大人のための絵本を紹介いたしました、
はい、
それでは最後のコーナーなんですけれども、私のおすすめ本のコーナーという、実は今日はコメコメさんにお願いしてたんですが、
そうなんですね、
コメさん今日は都合でお休みということ で、はい、でピンチヒッターといっても突然でしたので、
はい、
ちょっと また私が出払ってばかりで申し訳ないですが、私のおすすめ最近最近読んだ本ですね、我が妄想、
はい、
という本、
妄想の妄がまたね、
そうそう、妄想の妄がね、
はいはい、
あのこれが
見ていただいた
見えない盲人の妄、
ちょっと勘違いしそう、
そうこの妄想、これを書いた方は、視覚障害者の方なんですね、はい、
うん、
であの17歳で全盲になったっていう方で、はい、モハメド・オマル・アブディン、スーダン人の方が日本語で書いた本なんです
、ね、素晴らしいです
ね、エッセイなんですけどね、うん、これがね傑作で、もう結構笑いながら読める
明るい本ね、
明るい本です、うんうん、明るい本です、はい、でこの帯のとこにもですね、僕が書いたよん
なんかその表紙だけで ね、
うん、
で
ね
引き込まれそうな感じで、
う
ん、
そうなんです、そうなんです、本当顔見るとスーダン人なんですよ、
そうですね、う
ん、はい、白杖を持ったスーダン人、
はい、
ね、うん、あの19歳で来日して、
はい、
でまあ、学校へ、ね、うん、こう留学してきて、うん、まあ、そのいきさつとかも書かれてるんですけども、はい、結構行き当たりばったりのようにあの次々とこう試練を乗り越えていくんですよね、その様子がでもユーモラスに全然暗くなくて書かれてて、で親父ギャグが、ね、連発で、ね、だからそれを日本語でその
書かれた、
そうそのダジャレを日本語で書くっていうのがすごいですよ、
すごいですね、
ね、だから展示を一から日本に来てから勉強して、
はい、
で肝心もあの日本語検定を受けるにあたって漢字がいるっていうん で、はい、でね、展示ってねあのひらがなばかりなんですよ ね、
は
い、ね、どうやって勉強したと思います、漢字
見当もつかないで、
ね、目が、ね、見えない状態で、はい、漢字のイメージをどういうふうに掴むのかっていうのがね、
漢字があるっていうのを知らなかったんですって、
そうでしょう ね、外国からね、
粘土に漢字をこう書いて手で触って勉強した、まあ、そう聞くと涙ぐましい努力と、
そうそう、
とてもそんな風には読めないぐらい明るく書かれてるんです、うん、そうなんです、あの今は、東京外大の大学院に在学中でまだお勉強を続けて、29歳かな、この本書かれた時で、うん、であのお子さんも2人、こちら日本で結婚したスーダン人の奥さんがあってね、とっても楽しい本ですから、あのおすすめです、
はい、
我が妄想、モハメド・オマル・アブディンさん、ポプラ社から出てまして、はい、本、価格は1500円となってますので、またあのご興味のある方は、ね、
そうですね、ぜひ読んでいただきたい本ですね、
はい、
はい
はい、ということでしてね、もうあのもうそろそろお時間となってまいりましたが、はい、うん、閉店時間となってしまいました、はい、どうも今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
はい、まあ、店長また来ます、
はい、どうもありがとう、はい、またね、
はい、楽しかったです、
はい、
また来ます、
はい、またいらしてください、はい、それではまたお会いしましょう、
さようなら。
店長代理花子がお届けしましたほんのひととき、いかがでしたでしょうか。ではまた次回のほんのひとときでお会いいたしましょう。